はい、というわけで、6月の振り返りの3回目ということで、さ
っき、まあ、6月を振り返ってくると怪しい
怪しいな小川君の6月を振り返ってるみたいな。
まあでもお互いのねトップ3っていうか、まあ、あの6月に出たものについては喋ってるんで
そうそうで、うん、そうそう、あの2回目の最後でちょうどほら、うん、フリートウッドマックの話が出て、うん、フリートウッドマックっつうのはな不思議だよな。でなんかやっぱりさ、ほらなんていうの、ローレルキャニオンっぽいさ、フォークの、うんうん、ある種の70年代のはアメリカンフォーク、カリフォルニアフォークかのなんか流れの中でさ、うん、その結構ド本流でもないんだけれども、うん、やっぱりフリートウッド・マックにおいて重要だったのはほらあのスティービー・ニックスが入るところじゃない、うんうんうんうん、でそのなのでスティービー・ニックスとリンジー・バッキンガムが入って、うんでクリスティン・マクビーがいて、うん、そのイギリス人2人がリズム隊でいるっていう構成になるわけじゃない、うん、でなんだろうな、スティービー・ニックスってやっぱりさ、なんだろうな、やっぱよくわかんねえなっていう感じはあるんですよいやてか俺大好きなんだけど、うん、大好きなんだけど、ほらスティービー・ニックスってすげえカリフォルニアっぽいんだけどさ、ルックスもそうだし、うん、その多分昔の初期の頃とかって本当にさ、要するにベルボトム入ってるみたいな、うん、そういう感じじゃない、うん、だから本当にカリフォルニアフォークっぽい、うん、その流れから出てくんだけど、うん、なんていうの、そのソロになってからとかってさ、うん、結構てかフリートマッドマックでもそうなんだけど、うん、なんつったんあの、俺ジプシーって曲がフリートウッドマックにあったりとか、うんうんうん、なんかソーサラーって曲とかあったりとか、うんうん、いわゆるちょっと魔術とか、
そうそうですよね。
そっちに行くじゃない。うんうん、で、そのコンテキストってさ、うん、別になんか全然違和感ないんだけど、よく考えると不思議だなみたいな感じがあって。でそれこそ俺最近聞いたなんだっけな、うんとまあ、それこそカリフォルニア系のシンガーソングライターの女の子とかでもさ、その感じ受け継いでるのあるんだよな、だからあの、うん、いわゆるちょっと黒魔術とは言わないんだけど、うん、ちょっとそういうファンタジーの魔法、うん、ファンタジーっぽい、うん、そんな言葉あるのか知らないけど、じゃあなんかあれわかんねえなーと思いながら、てかあれがどういうコンテキストから出てきてるのかなみたいなっていうのがちょっと面白いなと思ってて、だからスティービー・ニックスってちょっと他にいない感じでずっといるじゃない、うん、だけど音楽的には割とさ普通にアメリカンなっぽいっていうとこはあるんだけど、
今は本当に若いミュージシャンからめちゃめちゃあれじゃないですかね、プロップスが高いミュージシャンの一人じゃないですか、日本だとあんまピンとこない、ラナデルレイとかも多分ね、その流れじゃないですか、
100% だから歌い方とか、うん、まああれですか、スティービー・ニックスさんのあの声の感じとかさ、
そう
だな、だからスティービー・ニックスわかんないなと思いながら大好きなんだけど、うんうん、そうだからあのコンテクストっていうのはちょっとそのだからフリートウッド・マックは単純にアメリカなんじゃないし、うん、クリスティン・マクビーはもうちょっとホワイトソウルっぽい人だし、うんね、他はイギリス人だしみたいなことを言うと、うん、やっぱりちょっと不思議ないろんなコンテキストがバーッとしてるっていう感じはあるよな、うん、
まあその前のあのピーター・グリーン自体も僕は好きですけど、
いや俺もピーター・グリーンも好きだよアルバトロスなアルバトロス
でも確かにそういう見方で言うとフリートウッド・マックっていうのはその後の方のフリートウッド・マックっていうのは面白いですね、うん、いろんなそう言い乱れてるものによってできてきたっていう、
そうだから特にだからそのフリートウッド・マックってアルバムとその噂からさ、
うん、
そのタスク、
うん
あとその後なんだっけ、俺あれ結構好きなアルバムなんだよ、なんてアルバムだっけ、80年のアルバムミラージュ、
うんうんうんうん、8年代のアルバムもいいっすよね、タンゴインザナイト
とか、タンゴインザナイトとかもさ、うんうん、いいんだよ、いいのいいの、だからでだから結局タンゴインザナイトみたいなのってもろハイムなわけじゃん
そうですよね。
そうそうそうそう。だからなんかその面白いなと思って。そう、
まあでもハイムって本当に僕も最初のアルバム出る前からずっと好きですけど、
うん、
フリートウッドマックと R&B の重ね技みたいな、あ、それやっていいんだみたいなところから割と出てきた感じがやっぱ強くて、うん、面白い。
面白い。
昔から好きでしたけど。
ハイムでも今回のアルバムはどうですか？
なんかあの、まあ、ぶっちゃけて言うとアルバムよりそこまでに至るまでのシングルの方が良かったか気もするけど、でもやっぱね、前作がねあんまりピンとこなかったんですよね。
で今作はでもそういう意味で言うと、うん、結構なんていうのかな、こう
なんか
良かったけどね、あの、うん、なんかある意味雑な作りで、あの結構音楽的にもあんまりこう、うん、ちゃんと揃えようみたいな感じがなかった分だけさ、うん、なんか
そうですよね、
うん、
でもそこでもなんかやっぱもう自分たちが女性としてあのロックを作ってることが最高であるっていうテーマは一貫してるから、うん、 そうね、そこの焦点は定まってるから、
そうなんだよね、
なんか何やっててもブレないっていうか、なんか自分たちが割とすごいそのそんなことやっていいんだっていうところから出てきた羊に割とそういう意味では振り返ってるっていうか、もっとなんかやっぱあの自由で何やっても OK みたいな感じが良かったっていうのがハイムだとすれば、それがちょっと取り戻した感じが、
そうそうそうそう、だからなんかあんまり深く考えてない感じっていうのが、やっぱさ、俺ね、あのビデオが本当に好きなんだよ、あのずっと歩いてくるやつ、
あの新作の、
新作じゃなくて新作のやつはカリフォルニアみたいな、ロサンゼルスって、
はいはいはい、
あれも街中ずっと歩くんだけど、
う
ん、
あでもずあれあれありましたね、
あの一本道をずっと歩くっていうさ、うんうんうん、なんて言うんだっけな、俺ほんと好きなんでな、あのビデオみんな見てほしいな、あの一発撮りで、
うんうん、
多分明け方のロサンゼルスから歩いてくるってい
う
やつなんだけど、あの人たち街歩くよ、
確かに言われてみれば歩いてるビデオ多いですね、
歩いてるビデオ多いのだからさ、うん、なんつうんだろうな、その感じやっぱり俺 なんだろうな、面白いなと思ってて、うん、なんだろうね、あのでさ、なんかやっぱり我が町っていう感じがあるし、うん、なんかいや、なんか俺も久しぶりになんかハイムの新作聴いてて、やっぱなんかあれやっぱカリフォルニア楽しそうだなって思って、うん、そう、なんかいいよな、なんか自分たちの街が、
うん、
好きな感じがするっていうかさ、
でもなんか確かにあの LA 今いいよねみたいなのがなんか何年かずっとある感じしますけど、うん、割とその流れの最初っちゃ最初っていう
か、そっか、そうそうそう、なんか I want you back 的な、
あ、
そうそうそうそう、
はい、
あれいいビデオなんだよ、あれはすげー好き、そう、でもなんかハイムな、あの顔面白いしな、あのベースの女の子のな
そうそう、あとみんなやったら脱ぎたがるっていうみんなやったら脱ぎたがるのはね、ハイムとねフィービー・ブリジャーズね、両方ともね共通項ですよ、
なるほど、
だからそこあのまあ、
え、それは両方ともカリフォルニアだっけ、
フィービーは出身は違うのかな、でもあのなんか割とその辺のユーモアが気が利いてるっていうのが、
ね、
割とギャグとして、あ、ごめんなさい、思いっきりフィービー、あのカリフォルニア、ロサンゼルス出身でした。やっぱ一緒なんですね。
そこはね、なるほどな。いいな。
思いっきり、そうですね。だから、あの、あっけらかんとする感じ、あっけらかんとしてるけど、ちゃんと内省的で、
うん、
みたいな。
そうね。
でも、やっぱり、くったくなく自由でみたいな、そういうバランス感っていうのが、いい気がしますね。
ビビー・ブリジャーズはどう、アルバム、あの、本当に本当に良かったなと思ってはいるけど、どうですか。
フィービーやっぱ最後の曲でギャーってさ、あれとかウケると思う。
そうだよね。
あんなこと やる必要ない。でもあれをやるところがやっぱりね、
うん、
いいっすよね。
だからなんかその話したか、なんか。ほら、や っぱズドンとしてるっていう
か、
なんかこうちゃんと全部出すみたいな感じってい
う
か、てらいがない
っ
てい
う
か、言い訳もない
っ
ていうか、堂々としてんなっていう風な感じは
そうっすよね、
あるな。でまあハイムもそういう感じはちょっとあったかなっていう
風
な感
じですね。あとなんかやっぱりその結構クラシックロック、そのさっきのあのカート・コバーンとアクセル・ローズの話じゃないですけど、なんかクラシックロックがうやむやにしている部分をなんかダメなとこはダメだよねって言ってる感じが、なんだっけ、ムーンソング、フィービーのって曲で、あのクラフトのティアーズ・イン・ヘブンは大嫌いみたいな、
あるあるある、
うん、ねジョン・レノンを巡って喧嘩した。だからあのクラプトンがね、まあ、ティアーズ・イン・ヘブンは息子さんがね、あの亡くなったのを合わせて作ってくるから、それは悲しいけどって歌ってるけど、まあ思いっきりレシスト発言をね昔したことが あるみたいで、あの黒人ちょっとイギリス出てってもらえないみたいなまあ謝って後に謝罪はしてるみたいだけど、
なるほど、
とかもあのジョン・レノンとかも果たして 100% 人格者として認めていいんだろうかみたいなことの歌ってことで、だからでも そういうふうに捉えると、なんか でもそういうのをなんかサウンドシティでね、あのそれこそまあネバーマインドも撮ったサウンドシティで撮ってっていうのはちょっと文脈としては面白いっていうか、クラシックロックのあのちゃんとダメなとこはダメでそこは書き直すっていう意思を感じるっていうか、なんか そういう姿勢は多分ハイムと並べてもあんま違和感がないと思うん
ですよね。そうですね。
だから結構この2作が同じ月に出たっていうのは、
そうだね、
うん、世代はちょっと違うと思うけど面白い。
確かに。だからなんか本当はあれだよな、じゃあフィービー・ブリッジャーズのじゃあクラシックロック10枚みたいな話、例えばあったとしたらさ、なんかきっと面白いよな、全然。だからそのいわゆるなんていうの、俺らがさ、その分かんないけどなんかクラシックロック100みたいなさ、ムックとか買ってさ、一生懸命勉強してさ、
マウンテンとか
マウンテンとかウィッシュモンアッシュとか大学とかそういうのってなこと言ってんだ俺みたいなさ思ってたのと多分全然違う可能性はあるし、ね、そういう読み替えってやっぱり面白いよな。だからそうやって時代進むと、ほらなんか俺とかもさ、なんか最近結構 T-REX 聞くんですよ。
あ、
初期の T-REX 聞くんだけどさ、なんつうんだろうな、やっぱあれ昔聞いてたのとちょっと違った風に聞こえるってい
う
か、特に初期のやつは本当にボンゴとギターじゃん、ボンゴとエレキだよ、
ティラノサウルス・
レックスの頃ってさ、こんなファンキーなやつあんだみたいな感じするじゃん、で今そんなバンド出てきたら普通にいいぞだって、で僕が、ボンゴ叩いてもらそう、
あれはあれかわかんない
けど、すげえブギーとかつって、そのなんかブギーな曲やったりしてんのとかって、今いけてんじゃん、多分。いけてんなと思ってさ、T-REX とかやっぱ面白いなとか思って、それでこの間ね、違うんだよ、それもあったんだけど、そのここでさ、山口さんってギタリストがいて、その人のボルテックスボックスってバンドの収録をやったわけ、でそのごめん名前を思い出せないんだけど、ドラムの方がいらっしゃって、結構年配の方なんですね、で、まあ、パーカッショニストなんだけど、でジャガタラとかに参加しててさ、そうなんだと思ってさ、すげえなと思ってさ、でその、まあ、結構年配なの、でそこまで年配じゃないけど、60枚ぐらいかな、でね、変わった経歴なんだよ、どこで育ったっつったかな、カリブかアフリカで育ったとかって言って、カリブかな、 でカリブでさ、やっぱロックとかが入ってきてさ、そこでロック目覚めたんだ。アフリカだ、アフリカでロック目覚めてさ、うん、とかってで、その頃、それロックって何のこと言ってんですかとかつって、うん、ティレックスとかつってて、
あ
さ、確かにアフリカでティレックス聞いたら最高じゃねみたいな感じになって、いや、なんか、そっか、ティレックスだよなとかっていうのをなんか改めて思ってさ、だなんかほら、俺ら、なんていうの、ほら、こうロック史みたいなことのさ、固定観念の中でさ、ティレックス、グラムロックみたいなこと言ってるけどさ、なんか今だと全然違う、なんか
あ
すげえそれこそソルト的なさ、
うん、確かにね、
なんかワールドミュージックの変な解釈みたいなさ、うんうんうん、なんかそういうものとしてさ、うんうん、なんか
いける気がしますよね
そうだからティレクスを聞き直してみたらなんかで、まあ、その話の流れで言うとそのジャガタロと、
うん、
なんかティレクスと、
うん、
みたいなさ話なる
とさ、それは面白いですね。なんか
すげえ変な地図だなと思って、それとアフリカみたいな話だとさ、
ティーレックスってなんか去年だからロックの殿堂入り、
そうなの、
確かしたんですけど、ただまあそれの記事とかも時のだからティーレックス何がすごいのかみたいな記事とかも読んでたんですけど、やっぱその同世代でデビッド・ボーイがこうなんかボロクソに言ってたみたいなあの、まあティーレックスの方がまだ偉かった頃なんで、まあそういうのとか、うん、そういう話はあって、まあ、だから同時代の中ではカリスマだったのかもしれないけど、その後の話とかにはなんないっていうか、
うん、
まあだからあとはね、なんか、うん、あの浦沢直樹がとかそういう話になっちゃうのかもしれないですけど、うん、なんかあんまその後にどこ具体的にどう影響を与えたのかっていうのがあんま語られてないバンドの一つだったと思うんですよね。
そうそうそう、
でも今の話聞くとそれは
そうなんだよ。俺だからある時期は結構折に触れてティレックス聞くんだよっていうのはなんかやっぱりなんかな、不思議な感じなんだよなって思って、それこそだからユミちゃんと一緒にあのプレイリスト作った時も俺多分ティレックス入れたような気がするんだ、それも結構ショ
ック
なんで、なんかね、あれ面白いよ。でそうなんだよな、そうティレックスって時々変な人が、あ、ティレックスですね、
うんうん、
俺、工藤鳥さんってマヘルの、
うんうん、
やっぱティレックスだなって言ってマジっすかみたいな、だからやっぱティレックスってなんかほら変な、
そういう人たちがに、そういう人で言うとあれだけど、
うん、
に
刺さるのかな、ね、そうだからなんかほらちょっと変わったって言ったらあれだけど、うん、なんかある独特のこう音楽感を持っている人がティレックスと向き合った時になんか違うもんが聞こえるのかなみたいな気がして、だからなんかそう、なんかティレックスって面白いなと思ってさ、
なんかスティービー・ニックスみたいな人が、
うん、
みたいな多分感じの何ですか、その内面の謎さ、ミステリアスさみたいなものを持っている人が割とやっぱ早くに亡くなってるから、
あ、そうだね、
それがまた余計、
あ、そうかもね、うん、そうだからマコーランってやっぱりなんかよくわかんないなっていう気はするし、うん、ただなんかほら音楽的になんかあんまりちゃんと評価されてないっていう感じするじゃない、うん、つまりある種のさ、ほら悪魔に30歳から先の人生を売り渡して29歳、30歳の誕生日の前日に死ぬみたいなさ、なんかそういう神話ばっかりで、
う
ん、なんでボンゴなのみたいなさ、で俺好きだったんだ、でもそう言われてみれば俺高校の時とかに本当に T-Rex のサマータイムブルースってマジで俺テーマソングだったわ、
うん、
なんだろうなあれ
T-Rex ね、T-Rex はでも檻を経てねあの表舞台に出てくるからすごいですね。だって僕が多分 T-Rex 聞いた時って高校生、うん、だから中学高校生かな、
うん、
の時って多分あの CM でメタルグルーがシーブリーズの
あった
うん、もうあれでおかげで T-Rex で多分普通に流行ってたんで、
確かにな、
うん、そういうのも
かっこよかったよなメタルグルー、なあ俺もだから音楽では世代違うけど、まあなんかテレビから突然メタルグルー聞こえたらちょっとハッとなるよね、
うん、やっぱりね、そういうのもあって定期的に表舞台にも出てくる、不思議な、
最近なんかテレビ CM とかで なんかそういうのなくなったね。なんかそうない、
う
ん、
いやそうだと思いますよ。
めんどくさいのかな。
なんか安排の基準が変わってないんじゃないですか。
そっか。
なんかちょっと前にあのファイストの1,2,3,4がなんか使われて、あのちょっと前ってあの当時じゃないですよね。あのマーク、その元々アップルの CM で使われた当時じゃなくて、なんかの CM でなんかファイストの曲だったか聞いた記憶がして、他の曲だったかな。
マジで、
いやもう、ま、混ぜてんのとかも。だから
な、だからほら昔のその広告の感じで言ったらさ、うん、誰だろうな、それこそハイムとか普通に使われてても良さそうなもんじゃん。
そうですよね。
なんかキャッチーだしさ、
80年代とかそれこそね、洋楽のスター人がいっぱい。
そうだよ。
CM に出
て、だって俺初めてだってマイケル・ジャクソン聞いたのってなんだっけ、ホンダのバイクかなんかの CM じゃね、うん、あの、うん、あれが使われてたの、なんだっけ、オフ・ザ・ウォールかなんか使われてて、てかマイケル出てたからね、
うんうん、
みたいなさ、すげえな、金あったんだな。
そういうオーラの時代が。
そうそう、ほらなんかバーボンの CM にライクーダーが出てるとかさ。
何なんだよ。今思うとそんなの信じられないですよ。信じられないけど。
みたいなのって意味悪いのな、面白いと思うけどな。
ちょっと前にツイートして、あのそれなりに1000いいねぐらいついたネタがあって、うん、あの誰だかよく知らないやつがブルーハーツのカバーをするっていうのが今のテレビの CM の上等手段で、あれだけはやめろ、あれ法律で禁止してくんねえかなってツイートしたら1000いいねぐらいついてたんですけど、
なるほど。
もう今ねやっぱそこに日本の停滞がね
現れてるな。
うん、なんかそのダサい擦り方っつうか、
擦るな、
うん、お前それしか知らねえのかよみたいな
ね、
うん、
なんだろうな、なんか昔の曲も使わなければ、
うん、
まあそれは昔の曲だから、まあブルーハーツだからいいっちゃいいのかもしれないけど、うん、あの替え歌とか誰か知らないやつが歌うとか、うん、あの手のやつって本当にやっぱりちょっとでもいい
です、うんうん、なんかもうちょっと気の利いたことやってよって、ね、まあテレビもはやそんな見なくな
る。そうだから、ね、テレビはどうでもいいっちゃ、うん、見るけど、ちょっと待ってよ、じゃあもう一回リストに戻ろうか。まあ、あと何か言っときたいものある、その6月に関しては。ジェシーウェア、
あ、まあジェシーウェアはでもあのよかったっすね。いやちょっとね、あの
分かる、
自分のリストもね、そのハイムまではあれなんですけど、あとはもう本当最高っしたねっていう。でも結構ロックをね聴くようになったかなっていうのはあるかもしれないです。あの
この感想か、
あの前4月だか3月だかなんかもう聴いてらんねえわみたいなことを言った記憶ありますけど、うん、結構ロック普通のなんかかっこいいね以上みたいなロックで割といいのが、だからそれこそねハインズとか、
あハインズな、そう俺だから俺そんなにハインズって知らなかったんだけど、スペインのハイムみたいな感
じじゃない、うんうん、で、まあ、だいぶざっくりなんですけど、
いや女の子の4人組、うん、4人組か、うん、そうそうそう、でやっぱあれ可愛かったし、うん、なんかドンとしてたな、
ね、
私結構ポップな感じ。
やっぱああいうバンドは今ね結構いるじゃないですか。4月ですけどドリームワイフとか、
ドリームワイフよかったな、
うん、だからそういう女子のバンドで勢いがあって、うん、ちょっと聴いてると元気になるみたいな、
そうそうそうそうそ
う、もうそれはそれだけでかけがえがないなっていうのを、
ね、
なんかちょっとあの余裕を持って楽しめ、余裕はないけど、うん、なんか割とポジティブ
な、だからほらロックっぽいさ、なんかほらいやーみたいなさ、うん、わーってでかい声出すみたいな感じってさ、うん、なんか今はもしかすると、
うん、
その女子がやってくれた方が、
うん、
なんかこっちも共感できるっていう感じ、
うん、
なんかわーっていう感じ、
そうそうそうそうそう
そう、そうでそれはなんかあるなっていうふうな気はするな、うん、なんか男のバンドでさ、なんかほらどうかな、なんかパリッとしねえんだよなっていう、なんか楽しくない、いやなんかそういう、うん、ほら パンクっぽいので、うんうんうん、でポップでみたいなのってさ、うんうん、なんかやっぱり なんだろうな、それは差別になるんだろうか、わかんないけど、なんかね、っていうか逆に言うと男の子のそういうバンドっていいバンドあんまねえなっていう感じするけどな。
ローリングブラックアウトコースタルフィーバーとかよかったじゃないですか。
あいつらよかったな。であれもうちょっとほらなんつうの、もうちょっとなんつうの
か、でも確かに
ワンっていう感じでもない、
そこまであのはっちゃけた感じじゃないですよね。気が利いてる割と、うん、確かに確かに、まだそれね、そうやって見るとそうですね。なんかイギリスのスポーツチームっていうバンドがいて、うん、なんかレディー・ガガの新作のもう次ぐらい、だから2位とかが日本入っちゃうみたいな新人バンドがいて、それとかも結構僕は好きでしたけど、まあやっぱ彼らとかもやっぱどちらでそのイギリス今はやっぱポストパンクとかあるから、
ね、
なんかその疾走感があってもそっちの疾走感っちゃ
そ
っち、
ね、
うん、だからそういう意味で確かにちょっとね、
うん、
もうちょっとなんか天真爛漫
っていうか、そうだからまあそれもさ、なんかあんま天真爛漫って言っちゃうとなんかその
確かにね、
なんか
あ
つまんないんだけど、
うん、
もうちょっとなんかこうなんていうの、その全部出すぞみたいな感じの、
うん、
なんか、
なる
ほど、なんか俺それ多分そのハインズに関してはなんか、うん、度胸って書いてあると思うんだけど、
度胸
なんか全放出する度胸
がさ、なるほどね、
なんかこうでしかもコロナの真っ只中でドーン出すみたいな、
うん、確かにね、
なんかある種の覚悟を感じるなっていう風な感じはあってさ、
うん、
でひたすらまあ楽しいとかさ、
あのぶっちゃけ日本よりね、欧米は状況は、日本もなかなか今東京は大変ですけど、
うん、
欧米状況全然するどころじゃない中で普通にやっぱアルバムリリースしてガンガン市場回してるのは、
うん、
偉いっちゃ偉いですよ、ね、
そうだからそれってなんかやっぱり自分たちので、それって単になんかこうなんかやっぱりこうみんなが辛い時に勇気をみたいな話じゃないじゃん、なんかやっぱりそういう時でも言いたいことは言うんだみたいなさ、
うん、
なんか別に全然ポリティカルじゃないと思うんだけど、うん、なんかなそう気も座ってんなっていう感じは、うん、やっぱりしたし、まあそれは本当に、うん、なんだろう、フィービーとかのアルバムでも気も座ってんなって思ったな、うん、でやっぱりほらドリームワイフとかはさ、まあそれ多分来月話すかもしれないけど、
うん、
制作人が全員女なんだよね、
うんうんうんうん、
プロデューサーもエンジニアも、うんうんうん、マスタリングエンジニアも全員女性で、なんかそういう感じでバチンと作ってみたいなことをさ、
ね、
それでちゃんとバンと出すみたいなことの、なんていうんだろうな、こうなんか潔さがあんなっていう感じがしてさ、う
ん、あそれはなんかいいっすね、
そうそうそうそうそう、うん、なんかそれは男前やなっていうふうな感じ、う
ん、閉じられてる感じじゃなくてなんか当たり前の発想としてそうやってるってい
う、うん、そうそうそうそうそう
そう、うん、それは
そうなんだよ、ね、あとなんだろうな、あれどうだった、俺そんなに、ね、ちゃんと聞けたいんだけど、パク・ヘイジンって、
ああうん、いい
な
あの韓国のね、
うん、韓国の
あの DJ の、あ彼女とかはやっぱりやっぱ パワーがあるっていうか、まあ割と今の話、
うん、
まあサウンドは違うけど、
うん、
なんか何やってもいけるっていう、あのいろんなビートをね使って、まあそれがちょっとあのうまくいってないんじゃないかってピッチオフみたいなの書いてましたけど、
うん、
でも全然そんなにあの器用だねっていう感じじゃないっていうか、
そうなんだよね。でもね、ほらパッケージってなんか前のアルバムとかって結構さ、あのなんていうのかな、こうほら八重樹が一方でさ、
うんうん、
結構スムーズじゃない、スムーズっていうかさ、
うんうん、
な
ん
かこ う,
う、ね
うん、非常にある種の幽霊さがある中で、パッケージはなんつうのゴツゴツしてるっていうかさ、
うん
うん、なんかこうわだかまってるものが、うんうん、スッと出てこないみたいな感じがなんか音になってる感じがして、
うんうん、
イメージだけどね、なんかそうだから今回はそういう意味で言うとそれがなんか割となんかちゃんと出たっていう、
うん
うん、いう感じもあって、まあその分ちょっとポップなところもあるとは思うんだけど、うん、大したもんだな。でも
なんかやヨンヨンさん、あの、
うんうん、
あのね、韓国とか日本で、
はいはいはい、
あの今ねやってる 言ってたんですけど、やっぱ向こうで人気の出る DJ の子は割とやっぱみんな歌うようになるっていう。
そ
う
かそ
う
かそ
う
か。
でもそのプロデューサーのプロデューサーとして一人でそれいろいろ表現的になるっていうのは結構なんか重要になってるみたいな、
うんうん、
それはちょっと面白いですね。まあもちろんみんな歌えるから歌うんだろうけどし、別に歌わないで DJ やってる人も出ているんでしょうけど、なんか そういうあの歌えるし、いろんな表現ができるっていうのが一個のちょっとそのモデルとしてやっぱ何人も出てきてるから、
まあ
うん、それがやっぱ一個ブランドとして、
まあ、フォーマットになって
る、うん、フォーマットしてあるっていうのは。
でもなんか気持ち分かるとこあってさ、なんかほら下手でもいいからちょっと声聞きたいなっていう感じがあるじゃない。だからそういう意味で言うと、
うん、
ほらまあ八重洲の話した時も言ったけどさ、なんかある種の日記っぽさっていうのがさ、
うんうん
うん、そのある種のビートメイキング
みた
い
なこと
っていうのがさ、
うん
う
ん、
こう折り重なってるからさ、
うんうん、
なんかすげえパーソナルな感じ、
うん、
バゲージンとかもあるじゃない。
そうですね、
焼けの感じもそうですさ、
うん、
なんかそうだからなんかそのなんていうの、なんか語りかけられてる感じっていうのはあって、
うん、
その感じはなんか、
うん、
なんだろうね、あの気持ちいいよね。
まあなんかライブ表現になった時のアドバンテージにもなるでしょうしね、
まあ歌が
自分だったら、それがやっぱ
うん、
うん、
かなっていう感じかな、うん、そんなもんか、うん、
まあでも30分ぐらい経ったんでそうそうですけど、あの最後の7月の話題ですけど、カニエのあれはどうなんですか。
そのあれ大統領選の話、うん、いやだからさ、いや待てよといろいろ考えたんだけど、
うん、
ちょっとこれどういうことなのかなみたいな、
うん、
でまあ結論から言うと、そのなんだろうな、カニエでも入れるや投票するやついなくないみたいなさ気はするわけ。
うんうんうん、
だけどほらじゃあほらトランプがやってるみたいなラリーだっつってさ、うんうんうん、サンデーサービス回ってきたら、
うん、
それは見に行きたいかちょっとみたいな。でも絶対投票しないと思うけどなみたいなことなんてさ、なんかほらカニエってさ、その支持基盤があるようでないじゃない。
うん、
だからみんななんていうの。いや、音楽家としてもそれはもう本当マジリスペクトしてますっていう人しかいなくないっていう気がするので、
うん
うんうん、選挙出てどうすんだみたいな気がするのと、ね、大統領になって何したいんだろうなみたいなことっていうのが、ね、やっぱよくわかんないなと思い、うんうん、あの俺はどっちかというとカニエが出て、だからユミちゃんともその話はしたんだけど、
うん、
その本当に、本当にさ、みたいな、ああいうことしないでほしいんだよね、みたいな感じで怒ってて、それはちょうど、なんていうの、ほら、あの都知事選において、うん、その、
あ、変な方法はね。
そう、山本太郎が、
うん、
あの出馬したことによって、うん、それ票が割れるじゃないか、みたいな話で怒るみたいなのに近い話、うん、だったんだけど、なんかあれだね。でほら、まあ、まあ言っちゃ悪いけどアメリカ大統領選にカニエが出たみたいな話っていうのはさ、うん、そのすげえ、
うん、
別に投票権もないからさ、当事者でもないやつから見るとただの面白話だからさ、
うん、
なんかあのウケるって思っただけだけど、うん、イーロン・マスクがすぐ、
うんうんうん、
全面支持だとかつってツイートしてんのにはちょっとイラッとしたかな、うんうん
だからそのね、グライムスの子供がっていうのもいいよ、まあ、親だからあのなんだか読めねえやつ
読めねえやつな、
うん、だからそういうのを提示された時にそのいやアーティストだから音楽だけ聴けば OK よ問題があるじゃないですか、うん
ね、
いやそれだもう今それダメちゃってけど、
うん、
そこをどうね、
あのそうな、そうだからなんかこの間いや例えばそのミュージシャンが、
うん、
そのミュージシャンっていうかなんかそのほら要するにキャリーパミパミ歌ったみたいな話でさ、
うんうん
うん、そのでそれこの間それこそねあのドスモノスのメンバーと、
はい、
その柴さんとライターの、
あ、
あの、 なんかインタビュー受けて、それどっかにあの現代ビジネスかなんかに載るんだけど、
あ、そう
ですね。その時にやっぱりなんか話してた中で、やっぱりそのなんていうの、難しいな、アーティストですみたいな話があってさ、うん、で その中でその別に発言はあると思うんだけども、うん、そこから離れたっていうか、あるいはなんかその発言しだすみたいな時に、うん、突然市民になっちゃうじゃない。
あ
でそれにイラッとする人たちってのは、とはいえお前らさ一般市民とは全然違えじゃねえかよっていう話はあって、それはそれで正当じゃない、
うんうん、
てか実際にその、まあ、やっぱり影響力も違うしみたいなことで、うんうん、なんつったらいいんだろうな、こう その時にどういう話だったんだっけな、やっぱりなんかその音楽家であることを、
うん、
てかいきなりそのなんかすげえ特権的なアーティストみたいな地位から、
うん、
その市民っていうものの間に、うん、もうちょっとなんていうのかな、その、うん、音楽家であることっていうことにおいて、うん、発言しうる領域みたいなのっていうのがあるんじゃないのかな、うんうん、みたいな話になったような気がして、俺がそれ喋ってただけなのかもしれないんだけど、うんうん、ような気はしてて、
なるほど、
うん、なんかそれちょっとじゃあ何を言えばいいんだっていう話になるとちょっとうまく言えないんだけど、どういう話だったっけな、うん、なんかその急に私も市民ですからっていうふうな話、うん、でそれはその通りで合ってるんだけれども、うん、なんかそういうそこをそこなんかそう言われるとそれはそれでなんとなくちょっと違和感なみたいなところもあって、うん、そうそうそう、でなんかなんだっけな、ポストスポーツの時代っていう本があってね、それ最近岩波から出た本で、
うん、
結構面白い本で、うん、それ今度その
朗読するわけです
ね、朗読して45分にわたって、
うん、
そのメキシコ五輪から、メキシコ五輪ってあのカーロスとスミスって2人陸上競技の選手がこうやって、うん、あの黒い手袋でやるやつ、うん、でそれの話から、
うん、
コリン・キャパニックとか、
うんうん、
要するにアメリカの女子サッカ
ーの話
に至る、それが実は本当に人的にもずっと繋がってるみたいな話を書いた章を、
面白い、
俺のすごい秀逸な、うん、俺朗読うまくなってきた、
うん、
でそう、その喋ってんだけど、うん、あの朗読してるんだけど、うん、でそこでやっぱりなんていうの、スポーツ選手の身体性みたいなのを通して発動される、
うん、
ある種のそのでしかもそれがその囚人監視のさ試合中とかさ、うん、そういう表彰式とかっていうふうなことの中で、そのスポーツなんていうのスポーツのシステムもそのある種の内から壊していくみたいなことによってそれがこうその世界化するっていうような、なんかそういうアクティビズムのあり方っていうことについて語ってる章で、それはやっぱりそのソーシャルアスリートっていうもののあり方をそのある種こう啓蒙化するっていう章なんだけど、なんか そういうことってあんだな、そういうことってあんだなっていうか、そのソーシャルアスリートっていうふうなことを、だからさそれってあくまでも一般市民とは違って、うん、そのアスリートとしてのアクティビズムっていうふうな話なので、うん、だから音楽家としてのアクティビズムっていうふうな話って多分一般市民のアクティビズムともしかして違うものかもし
れなくて、ね、
みたいな話かもしれない。
ああ、そうやると、
そうそうそうそう、うん、なんとなく分かった。なんか俺もちょっとぼんやりした話で申し訳ない。
それはでもなんかスポーツ選手があるだけのアクティビズムがある。
そうそうそう、
だから音楽で言える、
そうだから、うん、その音楽によるアクティビズムみたいな、だから、うん、そのじゃあソーシャルミュージシャンっていうものが仮にあったとしたらそれってどういうもんだろうっていうふうなことっていうのはもしかしたらちゃんと考えられるかもしれないなっていうことをちょっと思ったりして、まあそれはカニエとはあんまり関係がないですけど、
まあまた来月ちょ
っとてか、まあ、全然俺も行かねえぞカニエの話はな、
うん、まあてか、うん、来月には、いや、やっぱり終わってるかもしれないから
、ね、そう、だし、本当にあのちゃんと申請できるんだっけみたいな話もあるような気もするんで、うんうん でもあれだね、今今日は何日だっけ、7月
10日11日とか、10日
ですか、10日、うん、でちょっと東京どうなるか分かんないからね。
まあそうですね、次回はズームの可能性がありますから、ね、
そうそうそうっていう感じで、まあ、ちょっとでもあれだ、6月俺もなんかあんまりやっぱ真面目な音楽聞いてなかったなっていう感じが、
あ最後に
そうしたのでちょっと反省して、
反省して
また来月ってことで、
あまあまあ、まあ、毎日でもあのタグつけてツイートしてる時点で普通の人よりはるかに新譜聞いてると思いますけどね。
聞いてんだけど
な。だって30枚聞いてるってことだから。
まあ毎日な。そうなんだよな。結構でも探すの大変は大変だな、うん、やっぱな。どうなんだろう、全体にスローになってる。どういう感じする
？あでも6月とか充実したんじゃないですか。
あそうなんだよ、うん。なんか振り返るとなんかもうちょっとあったような気がするなっていう。
まあもうやっぱりね、音楽どころじゃないっていう状況がずっと続いてる、もうちょっとでかい話をせざるを得ない状況が続いてるから、そこについてはって感じはありますよね。あとやっぱなんか、うん、海外の音楽聴いてる場合じゃねえなっていう感じを結構みんなあるんじゃないですかね。やっぱ主に我々海外の音楽の話してますけど。
そうだね、うん、じゃあ何聴こう、
わかんない、サザンとか、
え
サザン、サザン配信ライブ
サザン配信で見るみたいなやつね、うん、でサザンなんか俺も前さなんかテレビでさあのロックインなんとかみたいな、うん、サザンが出た時のさ、うん、やってた最後まで見ちゃった、うん、まあ、曲知ってんのと、うん、うめえんだよな。であれでも最後にサザンの話しとくと、あのラテン入ってるじゃない、うん、あれ強いな。
やっぱね、こういう時にあのちょっと上がる、うん、嫌でも上がるっていうのはやっぱ強いですよね。
そうだよね。
そういう音の要素ありますよね。
なるほど。サザンで一番好きな曲って何？
そこまで好きじゃねえな。それを語る資格が自分にはあるのかどうか。そうだ。
まあいいや、じゃあ次まで考えて、はい。まあいいや。
そんな感じです。
はい、というわけでお疲れ様でした。
お疲れ様でした。はい